ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。2週間ぶりになってしまいました。第4回目の配信になります。第4回目は2つお話ありまして、ちょっと時期を逸しちゃったところあるんですが、 Apple 発表した iPod 関係の話と、Windows のデータのバックアップをどうしてますかっていう話についてお話したいと思います。まずですね、先日9月9日、もう2週間ぐらい前になっちゃいましたけども、Apple が iPod 関係発表会を行いまして、久々にスティーブ・ジョブズとかがですね、壇に出てきてお話をしたりとか、いろんな発表があったわけなんですが、その中から、私も思ったら iPod Touch 関係とか、そこらについてちょっとお話したいと思います。まず iPod Touch 新型がついに発表されました。でまあ、これも皆さんお話をご存知かと思うんですが、3機種ですね、8ギガタイプのものが今までの第2世代と同じスペックのもので価格が下げられて 19,800円で出ました。すると、16ギガタイプというものが、ラインナップからなくなりまして、今度は32ギガの容量のタイプと64ギガのタイプ、この2つが追加されました。でこれがこの2つというのがですね、 iPhone3GS と CPU のスペックとかが同じものでして、 iPhone3GS 並みの高速なレスポンスのいい早いですね、操作とかができるんじゃないかと思います。で、32GB と 64GB のタイプなんですが、ちょっと発売が遅れてました。他のタイプというのはですね、もう9月10日ぐらいにはお店に並んでたんですが、 32GB、64GB タイプはちょっと9月下旬になるという話をしてたんですね。私は買おうかどうしようか悩んだところなんですけど、まあ第一世代で十分使えるんで、とりあえず今回は買わないでおこうかなと思っています。 iPod Touch についてはですね、機能的な大きな変更はなくて、で当初噂されてたのはカメラがついてるかという話あったんですが、結局カメラついてなかったですね。発表の数日前にですね、サンワサプライという会社が、先行して第3世代 iPod Touch のケースだけを発表してウェブに載せてしまってました。でその画面を見ると背面に穴がありまして、これはカメラだろうと、やっぱりカメラがつくんだっていう話をしてたんですが、実際発表されたところカメラなしということになりました。カメラ付きとかですね、 GPS が載ってるとか、そういう噂は聞いてまして、それが出たらちょっと買い替えちゃおうかなとは思ってたんですけど、実際は載ってないっていうことで、ちょっと私たちは安心したというか、安心して今までのやつちょっと使ってられるかなと、そんな風な妙なことを思っております。次にですね、 iPod Nano、こちらも新型が出まして、こちらは非常に面白いですね。こちらはカメラがつくようになりました。静止が撮れないんですが、動画の撮影ができるようになりました。でこれ実際私もお店に並んでますね、触ってきました。 iPod Nano あった後いろんなカラーバリエーションがあって、一つ手に取ってみたらものすごく軽いんですね。いやモックアップじゃなくて実機が見たいんだよと思ってたら、よく見たら実際動作するものでですね、非常に軽いってことが、ちょっと驚きましたけども、早速ビデオカメ撮影とかしてみたんですが、かなり撮りやすくてですね、これちょっとお遊びで使ったりするにはすごくいいんじゃないかなと思います。もし今まで iPod 持ってなかったら iPod なの買っちゃってるかなっていうくらいの面白そうな機能でした。あとは私はあんまり使わないんですが、 FM ラジオが標準で搭載されています。でただラジオがついてるだけではなくてですね、これ非常に面白いのがタイムシフトの機能がついてるみたいでして、ツイッターの私のフォローさせてる方が何人か、もうすでに買われてるんですが、タイムシフトを使って放送を聞いてたんですが、トンネルの中に入って本来放送が聞こえないはずなのに、放送はずっとタイムシフトで再生されてると、途切れることなく放送を聞くことができたという話がありまして、こちらはですね、そういったことでラジオもよく聞かれるっていう方にとってはこの iPod Nano の、機能はなかなかいいんじゃないかなと、便利なもんじゃないかなと思っています。はい、で噂されてたタブレット式の Mac もしくは iPod Touch のでかいやつと言われてたやつですが、それはちょっと発表がなかったみたいです。これは噂で終わるのか、今後ちょっと出てくるか分かりません。ちょっと私はこれ非常に楽しみにはしてますので、今後もちょっと注目していきたいと思っています。次の話なんですが、皆さんのパソコンに入れてるデータのバックアップっていうのはどのように取られてますでしょうかね。ちょっとこれ非常に私はいつも気にしていることでして、ちょっと今回 Windows についてお話しさせてもらいます。私大切なデータ、文書類とかですね、写真とかすべてハードディスクに入れて貯めてまして、それはまあ どこでも同じだと思うんですが、でここら辺のデータのバックアップどうしてるかって言いますと、まあ、バックアップをどうするっていう以前にですね、このデータをなくしてしまうっていうのはどういうケースがあるかっていうと、まあ、大体あの2つパターンがありまして、まあ、物理的な障害、ハードディスクがぶっ壊れた、飛んでしまった、あとバックアップ取ったメディアが読めなくなってしまったというのと、もう一つあの人的障害ですね、うっかり消してしまったとか上書きしてしまったとか誤って編集して保存してしまったとかですね、そういったことがあります。でどっちかっていうと私はこの人的障害の方が多いんですね。うっかり消しちゃったっていうのはよくありまして、まあ、そういったことを含めてどう対策取っていこうかなっていうのはあの今までよくいろいろなことを試行錯誤してきました。今落ち着いてる方法としてはこういうことを取ってますよってことをちょっとお話したいなと思っています。とですね、まず一つ基本的な OS の機能として Windows Vista のアルティメイトエディションを今使っています。ここら辺にですねボリュームシャドウコピーの機能がありまして、まあ、ちょっと違うかもしれませんけど、Mac でいうところの、タイムマシンの機能になると思うんですが、過去に編集したファイルというのはディスクの別の場所に保存してあるんですね。で過去のデータを呼び戻すということができます。まあ、それであのうっかり消し上書きしてしまうとかいうことはについてはちょっと対応できるかなと思ってます。まずこれは一つ欠けてます。で実際のこの機能に助けられたことはあります。ちょっと仕事の話なんですけど、仕事で間違えて編集してしまって、で Windows サーバー2003上にちょっと古いデータが残ってて、そこから戻すことができたってことで、まあ、実は助かったというか命拾いしたことがありまして、今そういうこともあってから自宅のマシンでもですねボリュームシャドウコピー機能を使うようにしました。その次にですね、フリーソフトのリアルシンクというファイルを同期させるソフトがあります。これどういうソフトかと言いますと、指定したフォルダの内容を、まあ、別のフォルダに定期的にコピーを取るというものなんですが、で、まあ、追加もしくは変更されたもののみコピーするということ でもちろん削除することもできます。で大体これをですね1時間に1回コピー取るとかいうことをやっていくと、大体クラッシュしても1時間ぐらい前までのデータなら復旧できるということができます。で実際これどういう使い方してるかと言いますと、私のデータ用のハードディスクでデータ量がですねいろいろあって 200GB ほどあるんですが、これを同じハードディスクの中に、コピーを取っています。でその際はコピー取った先に対しては前のファイルがもうすでに削除されたものがあっても前のファイルは消さないで取っておくと。でうっかり消したものに対してはこれでガードできるんじゃないかなと思っています。で上書きしたものについては先ほどのボリュームシャドウコピーで対応するしかないかなと思っています。さらにこのリアルシンクを使いまして、別のですね外付けのハードディスクにコピーを取るようにしています。これによってもこちらは物理的な障害の対応ということで、こちらについてはもう消してしまったのはコピー先でも消すということで同じデータが置かれているということになります。さらにですね特に重要なその中からさらに重要なデータ、これどう私にとって重要なデータって何かって言いますと、自分で作成した文書とか、まあ、Excel のファイルですね、それとあと、まあ、デジカメで撮った写真の類ですね。他のデータとかね買い戻すとかすればいいものがほとんどなんですが、まあ、こういった自分で作ったものとかデジカメのデータは取り戻すことができませんので、こういうのはもう最重要データってことで、DVD-R に定期的に焼くようにしてます。まあ、写真と文書なんで、まあ、DVD-R 数枚で毎回済みますので、まあ、DVD-R にどんどん追加していくということで何とかしのいでいます。まあ、写真で今 DVD-R で十何枚ぐらいになってますけど、まあ、今 DVD-R 自体のメディア自体非常に安いんで、そこら辺はもう、まあ、気にせずどんどんバックアップを取っていくということにしています。でその中からさらに重要なデータっていうのがありまして、これ私の子供の写真のデータですね。デジカメの写真の中からさらに子供のが写ってる写真、これはさらにもう一回別に DVD-R メディアに焼きまして、でこのメディアは当然太陽誘電とかですね信頼できると言われているメディアに焼きまして、半年に一回、私の実家の親に送ってます。名目は孫の写真を送ると言ってるんですが、私のあれ別の場所にバックアップを取るという意味があって、実家の親のところに送りつけてます。結局これで何重のバックアップになるかわからないんですけどね。 まあ、そこまでなんとかやれば、まあ、データの消失が万が一あっても最悪の事態は避けられるかなと思っております。なお、こちらでお話ししましたリアルシンクという大変お世話になっているフリーソフトはですね、こちらのダウンロードできるページを、このポッドキャストのページのブログのページのですね、特に URL を貼り付けておきますので、そちらを参照されたらいいかと思います。こちらのポッドキャストなんですが、始めた時にですね、リスナーというか登録されている方が7人ほどおられまして、その後7人、9人、11人、9人とまた下がって、でその後14人ぐらいとかどんどん増えてきまして、昨日ですね、ポッドキャストジャーナルというサイトでですね、こちらの番組取り上げていただきまして、その取り上げていただいた直後にどんどん、番組登録される方増えてきまして、今見ると39人の方が登録していただいてます。皆さんありがとうございます。ちょっとですね、いろいろと、起きづらいとこともあるかと思いますが、これからも続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でまた次回ちょっとまた Windows 7あたりのお話とかできるかなと思っています。また何かネタを集めて、お話したいと思います。またよろしくお願いします。